皆さんおはようございます、今朝もですね、街道とそれぞれの場をつなぎましてご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。まだまだ毎日が暑いですね、もう9月も15日にもなるっていうのにまだまだこう真夏のような日差しです。いつまで続くんだろうと思っておりましたら昨日ニュース見ましたらね、なんか今度の金曜日ぐらいからぐっとこう気温が下がると、と言いましても、まあ、最高気温が31、2度だとかって、いう話なんですが、それでもねだいぶ、変わりますね。なんかこう今年はずっと夏が続いてるなと思っておりましたが、少しずつやっぱり季節は移り変わっております。どうぞね、皆さん元気にこの一週も過ごしていただければと思います。まあ、暦の上ではだんだん秋が近づいてきまして、私たちも毎年、ちょっとここ数年はコロナでね、実際にはできておりませんでしたが、秋の行事が始まっております。先週なんかも、久留米と荒木と鳥栖三教会の交換講談を行いました。久留米には鳥栖教会の野中先生にお越しいただきまして、皆さんと礼拝また楽しい交わりの時間を持たれたというふうに伺っております。私もですね、明石の方とともにお隣荒木教会に行ってまいりました。やっぱりこの交わりっていうのはいいなと思うわけです。なんとなく人の、状況なんかはこう人づてに聞いていたりはしますけれども、改めて顔を向け合わせながらね、最近どげんでしたと、なんかねちょっと具合が悪いって聞いておりましたがなんて言いながらこうお話をしとくとですね、だんだん本当にその人のために引き続き祈らないとなってこう思わされるわけですよ。人がねこう交わりっていうのの大事なところっていうのはこう人が大事にされていくことなんだと思うんです。ただ単に情報として聞くだけではない、情報として聞いて終わりではなくって、やっぱその人のことに本当に自分が寄り添っていく、親身になっていける、これがやっぱ交わりの良さだなということをこう先週はね痛感してまいりました。この三教会のつながり、今年度は年明け1月には合同研修会、そして2月には卓球大会もありますのでね、ぜひ引き続きこの交わりを楽しめたらなと思うんですね。さて今日はそんなもうちょっと人を大事にしたいっていうね、人を大事にすることって素敵ですよって、そういうところからお話を始めたわけですが、それは実は今朝の箇所においても同じようにイエス様は告げている。マルコによる福音書10章の1から12節ずっとこうマルコを読み続けてきてようやく10章に到達したんですけれども、今日はこの10章の1から12節っていうのが箇所なんですね。1節読みますとこんな風に書いてある。イエスはそこを立ち去ってユダヤ地方とヨルダン川の向こう側に行かれた。群衆がまた集まってきたのでイエスは再びいつものように教えておられた。最初に地名が出てきます。ヨルダン地方とユダヤ川、ユダヤ地方とヨルダン川の向こう側、これですね、聖書の研究者の中では定説でして、マルコ福音書の著者って地理にものすごく疎いんです。でこれイエス様がおられるガリラヤを起点にしてユダヤ地方とヨルダン川の向こう側って言われますとね、私たちがこの久留米を起点として福岡市と筑後川の向こう側って言われるようなもんなんですよ。でそういきなりポンと言われましてもね、福岡市と筑後川までが30キロ以上離れとるわけですよ。えらいこの距離としては遠くって、なんかこうピンとこない話なんですね。おそらくこの表記っていうのはユダヤ地方に向けてヨルダン川沿いに下り始めたっていう、そういう意味合いだろうというふうにこう考えられる。となりますとね、イエス様がガリラヤを出発してヨルダン川沿いにユダヤ地方に向けて出かけていったっていうこの表記は実はものすごく意味の深い記述となる。このユダヤ地方の中心地っていうのはエルサレムでして、そのエルサレムに向けてイエス様が動き出したっていうのは十字架にかかるために故郷ガリラヤを離れたっていう意味合いなんですよ。すなわちまだ誰も予期していない、誰もイエス様が十字架にかかって私たちを救うなんて思いもしていない、しかしその中でイエス様はただ一人覚悟を決めて今一歩踏み出したっていうのが今日の箇所なんですね。 誰もまだそんなことには気づいていないし、イエス様もそんなことをお首にも出さないけれども、イエス様は自分がエルサレムに向けて一歩踏み出していくというのが一体何を意味するかということをかなり強く意識しながら今日の箇所は始まっている。さて、そんなイエス様のところに人々がやってきて、イエス様はいつものように神様の御言葉を教え始めた。すると2節、ファリサイ派の人々が近寄って、夫が妻を離縁することは立法にかなっているでしょうかと尋ねた。そう聖書は書いております。この問いですね、悪意のある問いなんです。2節の後半にはイエスを試そうとしたんだっていうふうに聖書は書いてあります。でこれですね、どういう意図かって言いますとね、4節以降見ていきますと、離縁についての話です。離婚についての話がこの4節以下になっている。でこれがなぜ悪意のある問いになるかっていうことは、当時のこの雰囲気とか社会常識っていうものを踏まえて考えないと見えてこない。当時のですね、結婚とか離婚とかっていうことを考えますと、まず、ちょっとまあ状況を説明しますとね、古代世界におきましては圧倒的に男性が強い社会なんです。男性優位の社会です、古代はです。だから女性は結婚前は父親の所有物、物扱いされたんです。父親の所有物であり、結婚後は夫の所有物だというふうに考えられておりました。でまた資料を見ますと、もともと親族同士の結婚でもない限り、結婚をしても女性は夫の家で家族として溶け込んでいくには、後継ぎを産むか産まないかということが大きなその分かれ道になってたんだというんです。もう現代ではとてもじゃないか信じられない話なんですが、それくらいに女性の立場が弱い時代のお話です。そして2つ目に考えたいのは、古代の結婚というのは当人同士の関係ではなくって、家と家との結びつきのみの話です。ですから、その結婚をした、ね、両家を結びつけるための結婚をした、それを離縁をする、ね、これが不当な理由で離縁をするなんていうのは、両家の間を極めてまずくするんですね。しかしその夫がある種強い立場にあるならば、強い権威力を持っているならば、それを周りがどれだけ良しとしなくても押し通していくような事例が結構当時はあったっていうんです。さて3つ目に考えたいのは、離縁をするにはそれなりの正当な理由が必要なんですが、実はこの理由の判断基準がかなり曖昧なんですよ。旧約聖書の中に申命記ってありまして、その申命記24章の1節から4節にて離縁の規定が記されていますが、その1節にこう書いてある。ちょっとお読みしますね。人が妻をめとり、その夫となってから妻に何か恥ずべきことを見出し、気に入らなくなった時は離縁状を書いて彼女の手に渡し、家を去らせる。で問題はこの妻に何か恥ずべきことを見出し、気に入らなくなった時っていうのが、夫によって判断基準が曖昧だ、まちまちだということなんですよ。これまたね、例を調べてみますと、資料を調べてみますとね、その離縁の理由として、まあまだ分からんじゃないかもなと思うのは、妻が不貞を働いた場合っていうのがあったんですね。まあ、現代におきましても、ね、浮気なんかが離婚の理由になるなんていうのはありますから、そういう意味では、まあ、泣きにしもっていうようなね、理由かもしれない。でも中にはね、とんでもない理由があるわけですよ。例えば食べ物を焦がしたから離縁っていうのがあるんですよ。そんな無茶だと思いません？ね、食べ物を焦がしたら離縁だっていうような例もあって、さらにびっくりしたのは、もっと美しい女性が現れたという理不尽極まりない例もあるわけですよ。もうこうなってきますと、夫何でもありの状態でしょ。むちゃくちゃ理不尽を振る舞えるわけでしょ。で実は今日のこの箇所っていうのは、そういうケースが前提にあるんです。11節でイエス様が後に弟子たちに対して、妻を離縁して他の女を妻とする者はうんぬんって語っているが、まさに自分の都合によって妻を離縁することを認めるかどうかというのが今日の話なんです。 現代の私たちから言いましてもね、あまりにもむちゃくちゃな理由の離婚とか離縁とかっていうのは許されんことでしょ。古代においてもやっぱり人々は心情的にこらむちゃくちゃよ、おかしいよと思った。しかしファリサイ派の人々がそこで何を考えたかって言ったら、けれども立法には離縁が認められてるじゃないかと考えちゃったんです。不当な離縁のケースがある、絶対におかしい、理屈としておかしい、でも立法が認めてるしなっていう、この狭間で彼らは悩んだんですよ。そこでイエス様のとこやってきた。どう答えるだろうかって。イエス様が、その離縁は正当だって言おうもんなら、じゃああんたはこんな理不尽を認めるんですかってイエス様を攻撃することができるし、いいやこの離縁は不当だって言われたら、あなたは立法をないがしろにするんですかって詰めることができる。これがファリサイ派の人々が今日考えた試みだったんですよ。どう答えても言葉をね、こう返答してグッとこう追い込んでいける、そんな罠を張ったっていうのが今日のお話の裏の事情なんです。イエス様はそんな事情をちゃんと理解したんでしょう。彼らの問いに対して問いを返す。3節において、モーセはあなたたちに何と命じたかって言ってるんですね。イエス様がモーセの律法というのを知らないわけがない。もちろん知ってるんです。知った上で正当だ不当だっていう結論をポンと返そうとは思ってない。イエス様は問いに問いを持って返し、そして彼らに対してこうさらに聞いていくんですね。ファリサイ派は言った、モーセは離縁状を書いて離縁することを許しました。するとイエス様は彼らに告げる、あなたたちの心が頑固なので、このような掟をモーセは書いたのだ。頑固っていうのはね、かたくなだとかね、思い込みが強いとかですね、なんかこう意固地になってとか、そういう意味合いですよ。あなたたちの頭が固いから、いや だってそう言うけれども、私はね私はね私はねって自分のことばっかり言うから、モーセは仕方なく不本意でこんなこと書いたんだってイエス様言うんです。なんと不尊なと大騒ぎされそうですけれども、しかしイエス様は続けて6節において言った、しかし天地創造の初めから神は人を男と女とにお作りになった。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。このイエス様の答え、イエス様が非常に的確に物事を判断する時の基準、視点がどこにあるかっていうことを示している。ファリサイ派は理不尽な離縁に対してモーセの律法をどう適用しますか、どう解釈しますかってイエス様に尋ねたんです。つまり律法解釈のへ理屈に対してどう理屈付けできますかっていう理屈の話としてファリサイ派は聞いてきたんです。しかしイエス様が答えたのは、人がどう考えるかの理屈の話ではなく、そもそも神は結婚とはどういうふうに語っていたか、あなたたちがいただいているこの律法、その律法をそもそも与えた神が何を願ってらっしゃるか、神が何を思ってらっしゃるか、人の理屈ではない神の本質にてものを考えなさいって言ったのがこの言葉なんです。イエス様は本質を示そうとした。神様は何を願う？神様は何を求めてる？そこから物事を考えるんだよ。今日のお話のタイトルはヘリックスでなく本質でってしましたが、まさにイエス様は人が自分の都合によってねじ曲げていく理屈ではなく、神の本質から考えよと示した。それが今日のお話なんです。私たちですね、自分たちのことをこう翻って考えてみたい。私たちの社会は、情報とか、ね、事情とか、さまざま人の思惑によって正しさっていうものの判断が変わってくるでしょ。8月平和を覚える月間でお話をしましたけれども、国とか民族とか集団とかっていうのはね、立場が変われば全く物の理解の仕方が変わるわけですよ。例えば今ウクライナと、ロシアが争っておりますが、 それぞれの国の国民はそれぞれの正義を主張していたりするでしょ。もちろん指導者たちもそうですが、それぞれの立場によってね、主張する正義とか正しさっていうのは変わってしまう。まして権力を持つ者は自分の理解を自分に都合のいいように画面陰水本質を曲げて主張するなんていうことが多々あるじゃないか。私たちもね、この数年もう嫌というほど経験してると思いますが、分かりやすい例で言いますと、安倍晋三さんが総理大臣であった時、戦後70年どんな政権ですら遵守してきた集団的自衛権の行使は不可能であるっていう理解を解釈でねじ曲げたでしょ。それまで何十年絶対これは無理だよねっていうのをたった一人の人間の理解によってねじ曲げて国の方針を変えたっていう、そういう事例を私たちは見てきたじゃないか。人が作る法律とか基準とか風潮だとかっていうのはね、時代とか指導者次第でいくらでもねじ曲げられてしまうっていうのを私たちは見たんですよ。またその人が作る法律常識風潮なんていうのもあくまでもその時代の一時的な規範でしかないわけですよ。例えばアメリカにおきましては1960年代まで奴隷制度っていうのは社会的な常識だったんです。ごくごく当然で行われてたんです。今の私たちから見ならばとんでもないことだと思うけれども、60年70年前まではそれが一つの国の法律として当たり前で施行されてたんです。私たちの国においてもそうですよ。土曜日の朝刊見ましたらね、あの優生保護法っていうのの、ね、強制の不妊手術を受けた方々の和解が成立したみたいな記事がありましたけれども、あの優生保護法っていつまで施行されてたかというと1996年ですよ。まだ30年経ってないんです。30年前まで当然のこととして施行されてきたその法律でも、それが今とんでもない人権侵害だったっていうことを私たちは知ってるじゃないか。法律や常識っていうものも一時的な規範でしかないんだ。またね、民意、人々の意思、風潮なんていうのもそうで、これね面白かったんですけれどもね、九州大学の憲法学の名誉教授であります横田光一さんっていう人が自民党の改憲草案に関するブックレットを書いてるんですが、そのブックレットの中でですね、民意は風潮に流される、故に民意も絶対視できないって書いてるんですよ。これどういうことか。例えば今、ね、自民党総裁選がうんぬん、わあ9人ですか候補者が出てあれこれ騒いでおりますけれども、これ僕にとって一番怖いなと思っているのは憲法を変えられるかもしれんっていう話ですよね。でもこの憲法を変えられるかもっていう時に、もう総理大臣になった人が憲法を変えましょう、こんないい点がありますよ、うわーって言うけれども、都合の悪いことは一切言わない。さあ、10個ぐらいの、ね、項目を全部いっぺんにボンと変えてしまいましょう、1個2個の宣伝されて他言わないみたいなことで、なんかあの憲法いいかもよ、雰囲気が出来上がって風潮が出来上がって、それで押し通してしまった、通してしまったら実はとんでもないことになったみたいなことってあるじゃないですか。人々のね、雰囲気に流されてしまうっていうのはね、これまた怖いものなんです。社会の作る常識、起きて風潮、時代的背景、そういったものは実は一時的な規範でしかない。だからいくらでも時代が変われば変わってしまうんです。イエス様が今直面しているこの離縁の問題、そもそも出発点で神様は一体何を考えて結婚ということを語られたか、そのことがだんだんだんだん時代が下っていって夫たちが力を持つことによって自分の都合によって離縁できるもんねって押し通すようになってしまっていた。だからイエス様言うんです。ヘリクスをこねるんじゃない、本質はどこかを考えなさいって。イエス様はそうやって神の御心からものを考えていくっていう、そのような基準を私たちに与えてくれたんだ。今朝聖書の箇所は離縁について語っています。私ね、 この箇所からお話の準備をしながら本当に難しい箇所に当たったと思いながら準備をしてたんですよ。でもね、ヘリクスじゃなくて本質から考えるんだよって、そして離縁とか結婚について語られていったゆえに、私は現代のね、大きな社会的関心である結婚の事柄についてちょっと皆さんと一緒に考えていきたい、 LGBTQ+ のことがについて考えたいんです。 LGBTQ+、 それぞれ頭文字を取ってねつなげた言葉ですけれども、性的マイノリティなんて言われます。で今は、見た目が男性だったら男性的なものの考えだ、女性だったら女性的な、個性だとかではなくって、本当に人によって性というものが多様なんだっていうことがだんだんこう言われるようになってきた。それがね、単なる好みの問題だとかではなくって、もう生まれ持ったその個性としてそういうものがあるんだっていうことがだんだん認められてきた。そんな中でこの LGBTQ+ の方々の結婚についてどう考えていくのか、ちょっと皆さんと御言葉から見てみたいと思うんです。今日イエス様が結婚について語っているのは6から8節です。もう一度お読みいたしますね。しかし天地創造の初めから神は人を男と女とにお作りになった。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。イエス様は6から9節において結婚について語りました。しかしこれよく見ますとね、6から8節っていうのは旧約聖書創世記から2箇所引用していることがわかるんです。旧約聖書の1章に7日間で世界ができました話がありまして、そこからの引用、具体的な箇所を言いますとね、創世記1章の27節が今日の箇所6節に引用されている。つまり、天地創造の初めから神は人を男と女とにお作りになった、これが創世記1章27節です。一方で7節8節今日のマルコ福音書の7節8節それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。ってこれは創世記2章の引用です。アダムエヴァの物語の引用なんです。この2つの引用箇所をよくよく見ていきます。特に今日はその LGBTQ+ の結婚についてどう考えるのかっていうことで見ていきますが、一定のまあ宗教者たちが言いますのはね、神は人を男と女にお作りになったんだ、だから LGBTQ+ の方々はその論理に反する、倫理に反するみたいな言い方を一定の宗教者たちはしますが、よくよく聖書を見てみたいんです。創世記1章の方で1章27節で神は男と女とにお作りになったっていうその直後にね、それゆえですね、産めよ増えよ地に満ちてうんぬんっていうような出産に関する話がある。これ創世記1章の方ですけれども、創世記2章の方を見ますと、神は人をアダムといえば男性女性に作って出会わせて結婚させていくんですけれども、この結婚の時に産めよ増えよっていう話は書かれてないんですよ。これ創世記2章の方をよく見ていきますと、そちらの方で結婚の祝福としてすごく大事なキーワードになっているのは助けるものっていう表記なんです。2章18節神は人々をね、人をご覧になった、そして人が一人でいるのは良くない、彼に会う助けるものを作ろうと言ったんです。そこでは産むかどうかとか子供ができるかどうかっていう話ではなくって、そもそも助けるものが必要であるっていう観点からこの物語は書かれていくんですよ。創世記2章の方がイエス様が引用した言葉の分量から言いましてもね、多分重きがあるのは2章の方なんだと思いますが、この2章創世記2章のアダムエヴァの結婚物語におきまして、私たち、これ結婚式の時に私よく引用する箇所なん、用いる箇所なんですが、 この箇所ね本当に面白い。創世記2章ずっと読んでいきますとね、ああそうなんだ、神が示された結婚ってこういうことなんだっていうことがよく見えてくるんですが、キーワードが2つありましてね、一つは神はあばら骨から女性エヴァを作ったって書いてあるんですね。あばら骨、私たちあばら骨触ってみてくださいねって言いまして、こうやってねお腹触りますとね、あの左右13対計26本ですか、あばら骨があります。でなんとなく現代人の感覚で言ったらいっぱいあるなとかっていう感覚になるんですが、これ現代人のイメージの話でして、古代人にとってあばら骨が何を意味するかって言ったらものすごく意味が大きいんですね。古代人にとって命とはどこにありますかって言ったらみんなお腹を考えるんです。腹です、お腹で、その命を守るものがあばら骨なんですよ。たくさんあるなっていう話ではないんだ。古代人にとってあばら骨は何かって言ったら命を託すことができるっていうような意味合いなんです。創世記2章におきまして、神が男性を深い眠りにつかせ、そのあばら骨を抜き取ってそこから女性を作ったって、これはねたくさんあるうちの一つの話ではなくって、自分の命を託せるほどのパートナーを与えたって意味なんです。自分の命を委ねることができる、信頼して明け渡すことができる、それほどの相手っていうのがあばら骨なんです。もう一つこの創世記2章の中で見出したいのは、神はそのアダムのもとに、ね、女性を連れてくる。その時アダムはこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉って言って大喜びしたってあるでしょ。でもねその直前見ますとね、神様は女性エヴァを連れていく前にたくさんの動物をアダムのところに連れてって助けるものにならんかなと思って出会わせとるんですね。けれどもそこではアダムは一切自分の助けるものを見出すことができず、女性エヴァを見た時にこれこそ私の骨の骨って言って喜んだっていうんですね。動物たちには見出せんで、女性エヴァの中に見出したものは何か、それは言葉ですよ。コミュニケーションなんですよ。自分が一体何を思っているか、自分の考えはどうであろうか、そうやって相手に、ね、聞いてもらう、受け止められていく、対話が始まっていく、そういう関係をこそアダムは求めたんです。つまり創世記2章のアダムエヴァ物語の中で見出す結婚の祝福とは何かっていうのは、自分の思いを率直に相手に伝え、それを受け止めてくれるような、同時に自分の命を相手に託せるほど信頼できるっていう、こういうパートナーとの出会いっていうのが結婚の祝福として創世記は書いているんだ。だとするならば子供が生まれるかどうかっていうのは、それは祝福なんだけれども、祝福ではあるんだけれども、しかしそれが本質ではないんだ。神が結婚として与えられたのは、あなたが安心して自分と向き合える相手、自分を委ねていくこと、自分を明け渡していけるような、そのようなものと出会う、そこにこそ大きな祝福があるんだ。イエス様はまさにそのような観点に立ったのではないのか。だからこそ夫が理不尽な理由で妻を離縁するようなことをイエス様は認めない。それは社会の制度から言うなら男性が圧倒的に強い、自分の都合によって女性を外に出すなんていうことがね、ある種まかり通っていた。しかしイエス様はそれを認めない。なぜならば神が与えられた出会い、神が一人一人に与えているその尊厳、命っていうものをイエス様は大事になさったからなんだ。今 LGBTQ プラスの結婚について考えている、私ね、へりくつではなく本質から考えると、その方々の結婚というのも認められるものなんじゃないのかなってどっか思うんですね。もしかしたらそれこそがへりくつだって言われるかもしれませんけれどもね、でも 私は聖書を読みながらそう考えられるんじゃないかって思うんです。これ大事な事柄ですからね、もし皆さんからいろいろね、自分はこう思うあればお話しいただければと思うんですけれどもね。でもちょっとこう興味深い出来事を一つご紹介して今日の宣教を終わりにしたい。今から6年前、2018年、ローマ法王の一つの言動が世界で大きなニュースになっております。現法王のフランシスコさんのところにですね、ある一人の男性がやってきた。まあ、実はこれ司祭、カトリックの司祭たちによって性的虐待が行われてきた、その被害者たちと面談をしている中での事柄だったと言われます。法王のところにやってきた一人の男性は、自分は同性愛者だと告げたんだそうです。すると法王はこう答えている。それは問題ではない。神があなたをこのように作り、このままのあなたを愛している。あなたも自分自身を愛しなさい。人々の言うことを心配してはいけない。ローマカトリック教会はそれまで同性愛っていうのは逸脱だっていう、逸脱、やっちゃならない論理を超えてるんだっていう、そういう主張をずっとしてきましたし、実はこのローマ法王の発言の後、バチカンはいやそれはなかったとかっていろいろ公的じゃない、いろんなことを言ってなんかごまかしとるらしいんですけれども、しかし歴史的な発言だと私は思うんですよ。御言葉に立ってものを考えた時に、私たちの作ってきた社会の制度、風潮、常識っていうものがどっか問われていくんじゃないのかって、そうローマ法王は示してるんだと思う。今2024年を生きている私たちもそうかもしれません。今私たちが当たり前だ、常識だと思っている事柄があるかもしれない。しかしそれを御言葉は何と言ってらっしゃるか、神様は何と思ってらっしゃるか、そこから考えて行動する、そんなチャレンジを私たちは今受けてるんだと思う。もし久留米教会に同性の方が同性同士での結婚をしたい、結婚式を挙げてくれっていう依頼が来たら、私皆さんとご相談しながらもね、基本的には受けるだろうなと思うんですよ。だって聖書は結婚の最初の祝福とは自分の命を託せるほどのパートナーとの出会いであるって示したんだから、そこに立つならば私たちもしかしたらちょっとチャレンジができるかもなって、そんなことを思っております。さあ今日は本当に難しい箇所でした。違う箇所でならよかったなって思いますけどもね。でも、そういうまたチャレンジを皆さんと共にいただきながら今週を始めていきます。どうぞ私たちへりくつではなく本質でものを模索してまいりましょう。イエス様が与えてくださった命と尊厳、まずそのことを喜ぶところから私たちの命を始めてまいりましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちは本当に難しい箇所に向き合いました。マルコ福音書の中で夫の都合によって離縁をされていく女性たちがいる、それは正当なことか、その問いに対してイエス様はへりくつではなく本質でものを考えることを示しました。人の思惑や都合は時に社会の正義平和すらねじ曲げ、一部の人にとっての都合の良いものにと変えられてしまいます。その結果苦しむ人々を生み出しても知らん顔をしてきます。しかし私たちは今イエス様の言葉の中で、社会がどれほど理不尽を働いたとしても神の御心から物事を判断するようにと示されました。私たちは今そんなチャレンジをいただきながら今週も歩み始めてまいります。いろいろと毎日の生活の中で悩むことあるかもしれませんが、どうぞ私たちに命と尊厳を与えてくださった神様の祝福、そこから物を見ていくことができますように、どうぞ私たち一人一人を励まし、この一周を歩み出させてください。私たちの救い主であり、私たちに寄り添うべく十字架にかかってくださり救ってくださったイエス様のお名前でこのお祈り御前にお捧げいたします。アーメン。